暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は食生活講座乳幼児食についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。それでは自己紹介お願いします。
皆さんこんにちは、二戸市国保予防課管理栄養士の沢口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は5ヶ月から1歳半までの離乳食と1歳半から小学校入学までの幼児食についてお話しします。
はい、ということでまずは離乳食からお伺いしてもいいですか。
はい、離乳食からお話しします。離乳食というとドロドロしているものというイメージがあると思います。離乳食は母乳やミルクをやめるのではなく、成長とともに母乳やミルクだけでは栄養が不足してしまうので、食品からも栄養を取り入れて幼児食へと移行する過程の食事のことを言います。栄養面だけでなく、飲むから食べるへ移行する練習にもなります。赤ちゃんは母乳、ミルクを飲む力は生まれつき備わっていますが、食べ物を噛んで飲み込むという口の機能は未発達です。ドロドロの液状のものから始めて、徐々に形のある硬い食べ物へと慣らしていくことが必要です。
なるほど、確かにそうですよね。栄養が不足してしまいますもんね。
はい、
徐々に、離乳食から慣らしていくっていうことが大切なんですね。
はい、
離乳食を与える食べさせるにあたって何か気をつけるポイントなどはありますか。
はい、離乳食は月齢ごとに硬さや大きさ、使える食材など気をつけるポイントが異なります。小さなお子さんがいるお母さんやお父さんだけでなく、これから子育てをする若い方やお孫さんのお世話をするおばあさんやおじいさんにもぜひ離乳食について学んでいただきたいです。
そうですね、ご家族みんなで、はい、支えていくことになると思いますので、ぜひ、ラジオをお聞きの方も参考にしていただければと思います。ではまずは離乳食の進め方から、よろしくお願いします。
はい、では離乳食の進め方についてお話しします。離乳食の開始時期としては生後5、6ヶ月頃になります。母乳やミルクのように赤ちゃんを寝かせた状態ではなく、座っている状態で食べるので、首の座りがしっかりする、支えてあげると座れるようになること、またママやパパが食べているものに興味を示すようになることが離乳食を始めるサインになります。子どもの成長速度には個人差があるので、その子に合わせて進めていくことが大切です。この時期は口を閉じてごっくんと飲み込むことができるようになります。
確かにそうですよね。その子によって遅い早いはきっとありますもんね。
はい、
はい、焦らずに、子どものペースに合わせて離乳食進めていくことが大切なんですね。
はい、最初は1日1回つぶしがゆを離乳食用のスプーンで一さじ与えることから始め、少しずつ量を増やしていきます。飲み込みやすいように滑らかにすりつぶしたものをあげましょう。赤ちゃんの消化機能は未熟ですので、 美味しそうに食べていたからと一度にたくさんの量を与えてしまうとうまく消化できないこともあります。離乳食とは別に母乳やミルクは飲みたいだけ与えてあげましょう。つぶし粥を食べる量が増えたら野菜、芋類、果物を、さらに慣れてきたら豆腐、タラやカレーなどの白身魚、固ゆでした卵の黄身など種類を増やしていきます。離乳食は調味料などでの味付けは必要ありません。お粥もその他の食材も素材の味のままで大丈夫です。白身魚も味のついていない生のものを選びましょう、
そうですよね。確かに離乳食っていうと味が、まあ、なかったり薄いっていうようなイメージがあるので素材のままで大丈夫なんですね。
はい。以前初期のうちは黄身を食べさせませんでしたが、今は生後5、6ヶ月頃からしっかり加熱した黄身を少しずつ与えることが推奨されています。卵はアレルギーがあり食べさせるのをためらう方もいますが、アレルギーを心配して特定の食材の摂取を遅らせてもアレルギーの発症を抑制できる根拠はないとされています。月齢ごとに合った食材を与える必要があります。初めてあげる食材はお子さんの体調がいいとき、また病院が空いている平日の昼間に食べさせるようにしましょう。食べてみて湿疹が出たときにすぐに病院に行けるようにするためです。初めての食材を食べさせるときは一さじから与えるようにしましょう。
はい、黄身を食べさせるっていうイメージ確かにちょっとあまりないなっていう感じだったんですけれども、今はもう5、6ヶ月頃からであれば少しずつ与えることが進められているんですね。
はい、
はい、お子様に合わせて、食べさせてあげたらいいのかなと、はい、思います。はい、
離乳食を始めて1ヶ月過ぎた頃から1日2回食にしていきます。2回食の与え方としては午前と午後に1回ずつです。できるだけ時間を決めて食べさせてあげることで食事のリズムができてきます。また離乳食の開始前に果汁を与えるというイメージを持っている方もいらっしゃると思いますが、今は食欲低下や虫歯への影響があるので与えないようにと変わっています。発熱や下痢などの症状があるとき以外はイオン飲料を飲ませることも控えましょう。
はあ、なるほど。確かになんか赤ちゃん用の、ね、ジュースだったりとか、はい、そういうのもありますけど、今はあまり与えない方がいいっていう風に変わってきているんですね。
そうですね。うん、はい、
食事の際は気をつけていただければと思います。
はい、生後 7、8ヶ月頃になると離乳の周期に入り食べることのできる食材が少しずつ増えていきます。魚は白身魚からマグロやカツオなどの赤身魚が食べられるようになったり、脂肪の少ないお肉も食べられるようになります。この時期は舌と上顎で食べ物を潰して食べることができるようになりますが、まだ舌を上手に動かすことに慣れていないため口に入れたものを吐き出すこともあります。逆に離乳食に慣れてくると噛まずに丸飲みすることもあるので、声をかけながら食事をしましょう。硬さの目安は大人の指で潰せる程度で、大きさは 2、3ミリの塊を意識して調理しましょう。
結構この離乳食の時期から食べられる食材っていうのは結構あるんですね。
そうですね。
はい、そのお子様の時期に合わせながら、選んで、まあ、そしてだんだん慣れてくるとその丸飲みするっていうこともちょっと危ないですからね、はい、様子見ながら食べさせてあげたいですね。
はい、生後9から11ヶ月では1日3回食となり、生活リズムを整えることが大切です。この時期は歯茎で潰すことができるようになります。まだ硬いものを自分の力ですりつぶして食べることはできません。 口から食べ物を出すときは硬すぎるという理由が多いので、確認しながら進めましょう。また、この時期から自分で掴んで食べる意欲が出てきます。手づかみしやすいような小さなおにぎりやおやき、スティック状のゆで野菜などを取り入れるようにしましょう。手づかみ食べはテーブルや床などが汚れたり、時間がかかったりしますが、手づかみ食べを十分にさせることでスプーンやフォークを上手に使って食べることにつながります。食事エプロンをしたり、椅子の下に新聞紙を敷くなどしておけば後片付けが楽になります。大人の食事からの取り分けもでき、醤油や塩などの調味料もごく少量であれば使用することができます。自ら食べる動きも増えてくるので、赤ちゃんの手がテーブルに届き、足の裏が床や椅子の補助板につき、やや前傾した姿勢が取れるようにセットしてあげてください。
はい、そっか、手づかみ食べも赤ちゃんの大切な成長の一つなんですね。です、
はい
はい。まあ、ちょっと汚れたりするのはね、大変かなとは思うんですけれども温かく見守って、成長を見守ってあげればいいかなと思います。
はい、
そして姿勢もやっぱり大事なんですね。
そうですね、
よくこちらも確認しながら食事進めていただければと思います。ということで、まだまだお話を聞いていきたいのですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半は生後12ヶ月から18ヶ月、になったあたりのお話から聞いていきたいと思いますので、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
近々手芸サークルを作りたいと考えてるんですけど、二戸市内ではどんな施設が利用できるんですか。
市内には二戸中央コミュニティセンターニコランス、金太一コミュニティセンターあつまらんか、上坊寺カシオペアセンターがあります。
なるほど。コミュニティセンターって有料のイベントも開催できたりするんですか。
はい、令和5年度4月から利用できる幅が広がったんです。今までの社会教育活動などの市民の学びの場に加え、地域のにぎわいにつながる有料イベントやバザーの開催、個人でも施設を利用することが可能ですよ。
あ、そうなんですね。いろんなことができそう。
演劇や合唱、その他様々な団体が利用していますよ。ぜひご活用ください。施設利用や申し込み方法などについては、二戸市のホームページをご覧の上、公民連携推進課、または各施設へ直接お問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事、お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら、二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は食生活講座乳幼児食についてというテーマで、国保予防課の沢口さんにお話を聞いています。沢口さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半のところでは生後11ヶ月のところまでの、離乳食に関するお話聞いていきました。後半はまずは12ヶ月から18ヶ月の時期の、食事についてよろしくお願いします。
はい、 12から18ヶ月になると離乳食も完了期に入り、形のあるものを噛めるようになります。またエネルギーや栄養の大部分が食事から取ることができるようになってきます。母乳やミルクの量は次第に減っていきます。食事の他に1日 1、2 回のおやつが必要になります。おやつについては後ほど詳しくお話しします。食材を少し大きめに切ることで前歯を使って噛み切り、一口大を覚えていきます。牛乳を飲み物として与えることができるのは1歳を過ぎてからが望ましいと言われています。他にも1歳までの食事で気をつけてほしい食材として蜂蜜があります。蜂蜜は乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるので、1歳を過ぎるまでは与えないようにしましょう。食品には蜂蜜を使っているものもあるので、原材料を見てから選ぶようにしましょう。
はい、ということで、この時期からはおやつも必要になってくるんですね。
はい、
そして与えるものもいろいろ気をつけていかなければいけないと思うんですけれども、
はい、
この蜂蜜がちょっと怖いですよね。
そうですね、
乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるということなので、こちらはね、いろんなお菓子とかだと特に入っていることが多いと思うので、はい、成分表とか、はい、確認しながら、与えてあげてほしいなと思います。
はい、続いて幼児食についてお話しします。幼児食とは1歳半から6歳未満の食事のことを言います。離乳食から大人の食事に移行する大事な時期になります。また将来の食の基礎を作る時期でもあります。3歳までの食事のポイントです。子どもの噛む力に合わせて硬さや形状を変えていく必要があります。手づかみ食べに慣れた頃にスプーンやフォークの練習をするようにしましょう。最初は上からグーで持ち、徐々に下からのグー持ち、いずれ鉛筆持ちになりお箸へ移行するようになります。少しずつ練習をしていきましょう。
はい、そうですね、このスプーンやフォークの練習も大事ですよね。
はい、
持ち方も順番がやっぱりあるんですね。
そうなんです、上から下というふうに、はい、
はい、こちらもお子さんの様子に合わせて進めていければと思います。
はい、次に3歳から5歳までの食事のポイントです。3歳を過ぎると食欲も増し、上手に食べることができるようになります。また乳歯が生え揃う時期でもあるので、大人と同じ硬さでも噛めるようになります。食事の内容やマナーも理解できるようになるので、子どもと食べ物のお話をすることで食育にもつながりますし、食事の時間が楽しくなります。いただきますやごちそうさまの食事の挨拶のほかに、お茶碗を持って食べる、正しい箸の持ち方なども食事から学ぶことができるといいですね。食事中に遊んだり、立って歩くことがあり、イライラすることがあると思いますが、食事中に怒りすぎてしまうと、食事が楽しくないと感じてしまいます。遊び始めたり、歩き始めたら、一口食べたら終わりにしようねと言って、だらだら食べさせるのはやめて、食事を下げてしまってもいいと思います。
うん、そうですよね、やっぱり3歳を過ぎるとどんどんどんどん上手になっていきますもんね。
はい、
はい、確かにちょっとイラッとしてしまうこともあるかもしれませんが、それも成長の一つということでしっかり見守ってあげたいですね。
はい、はい、最後に子どものおやつについてです。子どもは食べムラや好き嫌いなどから3回の食事では十分に栄養が取れないことがあるので、おやつの時間に不足しがちな栄養を補います。おやつといえばチョコレートやスナック菓子などのお菓子を思い浮かべるかもしれませんが、おやつは食事の一部になるようなものと考えてもらえればと思います。 チョコレートやケーキなどの砂糖の甘さは癖になりやすく、たくさん欲しがります。甘さに慣れてしまうと食材の味そのものを感じにくくなるので、味覚の発達のためにも揚げる時期はなるべく遅らせる方がいいです。揚げる場合は1日1個までやお休みの日だけなどと約束ごとを決めましょう。好ましいおやつとしてはチーズやヨーグルトなどの乳製品、おにぎりやロールパンや食パン、果物などです。ジャムやチョコレートが入っている菓子パンは砂糖が多く含まれているため控えていただきたいです。3歳未満は1日2回、3歳から5歳は1日1回を目安にしましょう。また時間の目安としては食事まで2時間以上空くように、午前中であれば10時ごろ、午後であれば3時ごろにしましょう。おやつの食べ過ぎでお腹が空いていない状態だと遊び食べの原因にもなりやすいので、量と時間をしっかり決めることが大切です。おやつと一緒に飲む飲み物にも注意が必要です。皆さんもご存知の通り、砂糖の多いジュースは肥満や虫歯の原因になるので、水か麦茶、牛乳にしましょう。
はい、そうですよね。お菓子もそれこそ砂糖が多く含まれているもの、やっぱり美味しいんですけど、
はい、
食べ過ぎてしまうと最後におっしゃっていただいた通り肥満や虫歯の原因にもなってしまいますもんね。
はい、
はい、やっぱりこういった肥満虫歯対策っていうのはやっぱり小さい頃から徹底して行っていく必要がありますね。
はい、二戸市は子どもの肥満が多く、小学校に入る前から肥満のお子さんもいます。子どもの肥満は大人になってから生活習慣病になりやすくなります。子どもの時から食生活に気をつけていないといけません。3食しっかり食べ、お菓子やジュースを取りすぎないようにし、体を動かしてたくさん遊ばせましょう。
そうですね、しっかりとまずは3食の食事が基本ですもんね。
はい、
はい、こちらもお菓子やジュースの取りすぎには十分注意していただければと思います。
はい、
そして、二戸市で何かこういった乳幼児食に関する取り組みを行っていることはどのようなことがありますか？
はい、市の事業としては乳幼児健診、離乳食教室、栄養相談、乳幼児施設での食育教室を行ったり、個別での相談も受け付けています。お子さんやお孫さんの食事のことでお悩みがある方はお気軽に二戸市総合福祉センターまでご相談ください。ホームページでは離乳食のレシピも公開していますので、参考にしていただければと思います。出前講座では乳幼児食の講話や調理実習なども受け付けています。ご希望の方は二戸市役所公民連携推進課までお申し込みください。講座の日程や時間、会場、内容、経費など相談の上で決定いたします。ただしコロナの感染拡大状況によって中止となる場合もありますので、ご了承ください。
はい、食育教室、そして離乳食レシピも公開されているんですね。
はい、
このレシピの公開はすごい親御さんたち嬉しいんじゃないかなと思いますので、気になる方は市役所のホームページ、
はい
はい、チェックしてみてください。
はい、
ということで今回は食生活講座乳幼児食についてというテーマで、国保予防課の沢口さんにお話を聞いていきました。参考にしていただければと思います。今日は沢口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市国保予防課の管理栄養士沢口さんに乳幼児食についてお話ししていただきました。 離乳食の開始時期としては生後5、6ヶ月頃。最初は1日1回つぶしがゆを離乳食用のスプーンで一さじ与えることから始め、少しずつ量を増やしていきます。赤ちゃんの消化機能は未熟ですので、美味しそうに食べていたからと一度にたくさんの量を与えてしまうとうまく消化できないこともあります。離乳食とは別に母乳やミルクは飲みたいだけ与えてあげましょう。つぶしがゆを食べる量が増えたら、野菜、芋類、果物を、さらに慣れてきたら豆腐、タラやカレイなどの白身魚、固ゆでした卵の黄身など種類を増やしていきます。離乳食は調味料などでの味付けは必要ありません。以前初期のうちは卵の黄身を食べさせませんでしたが、今は生後5、6ヶ月頃からしっかり加熱した黄身を少しずつ与えることが推奨されています。初めてあげる食材はお子さんの体調がいい時、また病院が空いている平日の昼間に食べさせるようにしましょう。離乳食を始めて1ヶ月過ぎた頃から1日2回食にしていきます。生後7、8ヶ月頃になると離乳の中期に入り、食べることのできる食材が少しずつ増えていきます。生後9から11ヶ月では1日3回食となり、生活リズムを整えることが大切です。生後12ヶ月から18ヶ月になると離乳食も完了期に入り、形のあるものを噛めるようになります。またエネルギーや栄養の大部分が食事から取ることができるようになってきます。母乳やミルクの量は次第に減っていき、食事の他に1日1から2回おやつが必要になります。続いて幼児食についてです。幼児食とは1歳半から6歳未満の食事のことを言います。離乳食から大人の食事に移行する大事な時期です。また将来の食の基礎を作る時期でもあります。3歳を過ぎると食欲も増し、上手に食べることができるようになります。子どものおやつについては、子どもは食べムラや好き嫌いなどから3回の食事では十分に栄養が取れないことがあるので、おやつの時間に不足しがちな栄養を補います。好ましいおやつとしてはチーズやヨーグルトなどの乳製品、おにぎりやロールパン、食パン、果物などです。おやつと一緒に飲む飲み物にも注意が必要です。砂糖の多いジュースは肥満や虫歯の原因になるので、水か麦茶、牛乳にしましょう。子どもの時から食生活に気をつけ、3食しっかり食べ、お菓子やジュースを取りすぎないようにし、体を動かしたくさん遊ばせましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。